マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第446回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第446回です。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーション場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組電気ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord のサーバーの URL は番組のサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということでまず皆さんにですねお知らせしたいんですが、今回の配信でこの番組の配信満9周年ということになりました。2009年のですね8月21日に第1回配信して9年間この番組ほぼ毎週配信をしまして、今回では9年目ということで、いよいよ10年目に突入することになりました。まあ、これもマイクロソフトとか、まあ、最近アップルのですね関連のコミュニティの皆さん、または私にこう刺激を与えてくれるマイクロソフト関連の情報発信をされる皆さん、あとポッドキャスト番組を制作配信されているポッドキャスターの皆さん、そして日本マイクロソフトの皆さん、そして何よりもですねこの番組を聞いていただいている皆様のおかげだと思っております。心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。まあ、今後もですね10年目に向けてマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお伝えすることを目標にですね配信していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。というちょっとかしこまった挨拶をさせてもらいましたけど、本当に9年ですよ。ということで、いよいよ、まあ、うまくいきゃ多分、来年、490何回あたりで10年目ということで、その後第500回。で、その次が512回という切りの薄字が待ってるかなっていう感じがしてるんですが、まあ、まさかね、ここまで続くとは、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、とにかく、継続は力なりっていうかね、まあ、ただ続けてるだけだろって言われたら、そういうツッコミ入れられたらちょっと返す言葉もないんですが、まあ今考えると、ね、Windows 7が出るちょっと前あたりから番組始めて、まあね、今 Windows 10、新しいバージョンが次々出てるっていうような時代に突入して、その時とはまた Microsoft の状況もかなり変わってきてるってところでね、まあ、特にその Microsoft がいろいろこう、動いてた時期、っていうに合わせてこの番組を進められてるんで、まあ、逆にそういったこともね、この続けてられる理由の一つじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと今後もですね、頑張っていきたいなと思っております。ということで、で、今回なんですけども、今マイクロソフトがうんぬんって言いながら、今回は実はマイクロソフトはちょっと間接的につながってるような話をしたいと思います。実はですね、前回お話しすると冒頭で言ってました、次期デスクトップパソコン。この話をしますって言いながら、なんか全然しないでアンビバレントなサーフェス GO の話をして終わっちゃったんですけども、ちょっとその話をですね、しようかなと思っております。で、もともとですねこの話する前にこの検討をですね本格的にやることになったきっかけとなる事件があったんですね。前そのライトルームを快適に動かすパソコンとはっていうことで検討を開始しますって言ってたんですけど、そのところ本当に買わなきゃまずいかなっていうような事態が一回起きまして。で、それがですね、実は前々回の配信で、マルチブート環境で Windows を立ち上げるって話をしました。で、今うまくいってないんだけどってところで、その仮想ディスクですね、VHD とか VHDX の作られるファイル、あれの仮想ディスク上に Windows をインストールして、マルチブートで立ち上げるって話を、今もう一回やろうとしてますって話をしたんですけど、実際やってるんですけど、どうも仮想ディスク環境へのインストールの最後でですね、ブートが構成できないっていうことでエラーが出てきて、インストールができないんですね。で、これなんでだろうっていうところで、で、前、私もやってうまくいってたんですよ。 で、実際他のお仲間の方のこうブログとか見ると、実際こういうの方法で動かしてますっていう方法がある、書いてあって、まあ、この通りだなと、確かに那須さんの言う通りだなというところがありまして、で、同じように試したんですけど、どうもできなくて、そういうことをいろいろちょっと実験していました。で、インサイダープレビューの ISO イメージから作ったからダメだったのかなっていうことで、じゃあ Windows 10の正式版のバージョン1803のブート用の USB メモリーから作ったらどうなるだろうってことでやってみたんですけど、状況的には変わらずという感じでした。何がおかしいのかなっていうところでいろいろ試して、まあ、もう一回試したりとかね、やり直してしてたんですが、それをやってたらですね、今度はね、今まで入れてた Windows 10が起動しなくなっちゃったんですね。で、その時出たエラーが PCI パリティエラーというエラーが出て、で、ファンクションキーの1番を、もしくは2番を押すと、もう一回挑戦するか再起動するかってことが選べるようになってたんですが、もう何度再起動しても電源落としても、普通に起動しようとするだけで OS が立ち上がらないんですね。で、この PCI パリティエラーって何だろうっていうところで初めて見たエラーなんですが、まあ要は PCI のバスにですね、つながってるそのデータ転送のやり手でパリティエラーが発生したってことで、まあなんか例えば接触不良だとかね、本当に機器が壊れたとか、ということではないでしょうかっていうところで、じゃあ PCI バス、まあ PCI Express ですね、バスにつなげてると何かっていうと、グラフィックボードだけなんですよ。で、ああ、これグラフィックボードかなって、その割にはちゃんと文字が、エラーの文字が出てるんで、グラフィックボードとしては機能してるんですけど、じゃあ一回抜いて挿して、まあ、ついでに言うからメモリの抜き差しも全部して、もう一回電源入れてみたんですね。そしたら、相変わらずこのエラーが出るんですね。これ私もマザーボード壊しちゃったか、ビデオカード壊しちゃったか。いや、でもビデオカード文字が表示できるなと思いながら、もうこれ壊れたなと。もう買い替えかなって、ちょっとタイミング悪かったのかなと思ってたんですけど、まあそういうところで、ちょっと考えようってことで、もうその日はもう寝たんですね。もう平日夜だったんで。で、翌日、ちょっと会社の帰りに、横浜のドスパラの横浜駅前店に行ったんですが、で、あ、そうそう、その前に、じゃあこのメインのパソコンどうなったかっていうと、その後もですね、何度かリブートしていくうちに、今度はディスクにシステムが入ってないよって、OS が起動できませんよっていうエラーにメッセージ、途中変わったんですね。あれ、これただディスクのブート領域がぶっ飛んだだけかなっていうところで、まあそこだけ修復しようともできたんですけど、どうもこの PCI パリティエラーの意味っていうのはちょっと不明だったんで、まあどうせやるならじゃあ一回 OS 再インストールするかと。で、データそのものはもう NAS にあるし、クラウドもにあるし、まあ大して影響ないんで、再インストールしてアプリ再インストールするだけなら大したことないんで、今はね。だから、まあ、OS 再インストールしてみましょうってことで、再インストールしました。結果的にですね、何の問題もなく Windows 10が立ち上がりまして、で、まあ、一応、ハード的には故障していないなという結論に立って、今も普通に使っています。でもすごいですね、平日の夜に家帰ってきて、OS を再インストールして、アプリを再インストールして、寝る前には、普通に環境戻せちゃってるんですよね。いや、Windows 10すごいなと思いましたよね。うん、今までこう楽だ楽だって言いながら、こういう作業って平日の夜、とても時間がなくてできないんで、例えば週末土曜日にね、まとめてやるかとか、いうことをしてたんですけど、普通に、時間にしてその、全部やって2時間かかんないぐらい、っていうところなんで、まあすごくね、これ、便利になったなっていうところあります。という関心をしている場合ではなかったんですが、でもまあこの私のデスクトップパソコンも何度も言うですけども、9年前、まさにこのポッドキャスト番組を始めてちょっと後になって、マザーボードとか買い替えたやつで、CPU もマザーボードもそのまま、その時のメモリーも使ってて、途中で8ギガのメモリ追加でいただいてですね、それで今16ギガで動かしてるんですが、まあ、ビデオカードもそうですよね、GeForce の GTS450 っていう、本当の9年前のそのまま使っててまして。で、もう時々ですね、メモリが接触不良で起動しないことがあるんですよ。ピーピーピーピーってなるんですよね。で、もうギガバイトのマザーボードももう、本当これも9年なんで、まあよくある話がもうコンデンサーも膨らんでくるんじゃないかとかね。まあ今、違うか。うん。もう今のコンデンサー結構優秀なんてあんまりすることないですけど、もう10年ぐらい前そういう話が良かったんで。で、 もういい加減買い替えてもいいよねっていう。まあ、趣味なんですけど、もう商売道具なんでね。ということで、次のお買い物のターゲットはデスクトップパソコンにしましょうということにしました。って言いながら、いやいや、もう望遠レンズどうすんだよと。単焦点レンズも買うんじゃなかったのっていうところも、そういう突っ込みもあると思うんですけども、ちょっと一遍にはとても買えるもんではないんで、うん、ただ、そろそろもうメインのね、まあノートとかそういうモバイル系もいろいろ投資しましたけど、まあ、そろそろ本丸をね、手つけてあげないといけないかなと思っています。で、今検討してたのが、まあ、パーツ買ってきて組み直すってところもあるんですけど、今んところのもう、買ってきて組むのめんどくさいなっていうのがあって、まあ、昔だったらいろいろ試せたんですけど、今ってもうやること変わらないんですよね。で、私ケースの中からね、マザーボードとか CPU とかをこう、外して付け直して、CPU のね、ソケットに入れて上から CPU ファンをグイッと押さえる。あれがすごく嫌なんですよね、壊しそうで。うん。というところであんまり、昔と違っても、作ろうっていうよりは、もう丸ごとリプレイスした方がいいかなというところがありまして、じゃあ、どこのやつ買おうかと、思いました。まあ、一回はね、その HP のパビリオンだとか、まあ、デルのマシンだとかね、そういう、あと、IBM じゃなくて、レノボのね、デスクトップとかもありますんで、そういうのを買ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、なんだかんだで、中にいじくったりしたいんで、必ずそういうこと、ね、今、組み立てるのめんどくせえって言いながら、中をいじりたいっていうこともあるんで、やっぱり、じゃあ、普通の BTO のね、パソコンにしようかなと思いました。で、候補が、ドスパラ、もしくはマウスコンピューター、うん。で、なんでマウスコンピューターかっていうのは、まあ大体ご察しの通りっていうわけじゃないんですけども、いずれにしてもですね、どちらもクリエイター向けのパソコンっていうのを出してるってことで、やっぱり、プログラム組んだりっていうのもメインのつもりでいるんですけど、写真の編集したりとか、もうそれこそポッドキャストの編集したりとかですね、YouTube に開けるビデオを作ったりとか、いうことになると、結構、意外とクリエイター的なところをやってまして、じゃあちょっとそこら辺の線で見てみようかなと思いました。で、まあ帰りいつも寄ってるドスパラでですね、いつも見るだけであまり買ってないんで、さすがにちょっと買ってあげないと悪いかなっていうところもあるんですけども、で、ドスパラ駅前店、ドスパラ横浜駅前店に行ってですね、店員さんにお話を聞きました。もうね、ドスパラで見積もり何枚書いてもらったくらいね、いろいろ聞いてるんですけども、まず聞くにあたって、店員さんにね、ターゲットを明確にしようってことで、実は私、ライトルームで写真をバリバリに編集するんですと。まあ、これ聞いて、お前あれでバリバリかって言われると、そういうツッコミはまたともかくですね。まあ、そういう言い方をして、で、まあ、快適にできるのをね、今考えてるんですけど、っていうところで、なんかおすすめありますかねっていうことで聞いてみました。で、実際は、ゲーミング PC のガリリアを勧められると思ったんですよね。まあ、とにかくあれ最高峰ですし、まあ、ここまでいらないかなってくらいの構成ではあるんで、そう思ってたんですけど、今回勧められたのは、なんとクリエイター PC という、レイトレックというシリーズ。ドスパラにはですね、ガリリアとかレイトレックとかモナークとかいろいろこう、カテゴリーに分けて、BTO のパソコン用意されてるんですが、今回は、レイトレックを勧められました。で、レイトレック一回検討したことあるんですけども、ビデオカードがね、クワドロっていう普段我々使わないようなビデオカードを入れてて、その分高くてですね、いや、ここまでいらないだろうってところもあって、あまり検討からちょっと外してたんですが、レイトレックですがおすすめですって言われて、いや、レイトレック私もクワドロまではと思って話してたら、いや、これ GForce のモデルも今あるんですよってことで、レイトレックでビデオカード GForce を載せてるものもあるってこと。まあちょっと値段もちょっと安めだってことで、こういうのがありますってことがありました。聞くにあたってですね、まあ予算的なとこもあるんで、いいスペック買えばいいのはわかるんだけど、どのぐらいで抑えたらいいですかっていうところを聞いてですね、まず CPU なんですけども、実際はですね、Core i5 でいいですよねって話をしてたんですけども、マルチコアどれだけ対応してるかってことと、ライトルームとか使うときはやっぱり一つ一つのコアの パフォーマンスに結局ね、クロック数だとか、そこら辺が結構効いてくるっていうのも、いろんなところで聞いてあるんですね。ただ、そういう話もあるんだけど、例えばライトルーム先でどうバージョンアップしていくかもわかんないし、そのマルチコアで最適化をより進めていくかもしれないんで、どうせ買うなら Core i7 にしてもいいかなと思いますって話で。まあそれはそうだよなっていうところで、まあ Core i7 は一番上のモデルの8700というものがありますってことで話をしてます。で、メモリなんですけども、これクリエイターパソコンのシリーズはほとんど 16GB 搭載してます。前も私言ったのは、ライトルームだとかを単独で動かす場合には、8GB でもいいくらいで、むしろ余ってるくらいだって言われてるんですね。うん、ただ、これも前も私も 16GB ぐらい乗せてないと、例えば仮想でマシンを、仮想 OS 動かしたりとか、あとはライトルーム立ち上げながら他のアプリ立ち上げる。まあ、フォトショップとは言わないですけど、他のアプリ立ち上げたりってことを考えると、まあ、16GB は、あってもいいかなということで、まずまあ 16GB は分かりましたってことになりました。あとはストレージは SSD 必須ですと。で、これは全くおっしゃる通りで、今私も SSD で運用してますけども、あとデータハードディスク、まあもしくは NAS に入れてますけども、Lightroom 私が使ってた時に、写真をこう、たくさん入れたやつをこう、切り替えをして選んだりするんですけども、すごいなんかもっさりとするんですね。で、ライトルーム遅いなと思ったのがここのところなんですが、で、ここのライトルームってカタログファイルってことで、これをキャッシュに入れたりとか、そういう管理しているファイルがあって、それと別に写真本体の、まあ、ロー画像だったとか、JPEG でもいいんですけど、写真本体のファイルがあるっていうところになってて、このカタログファイルをいかに高速にアクセスするかっていうのがポイントになってまして。で、ここ保存先をハードディスクにしてたのを、SSD に移したら結構快適になりました。まあそういうところでまあ SSD も聞くとですね、私の持ってる SSD よりなんか2倍ぐらい早いんですね、数字がね。で、こういったのも載せてるのもありますということで、今紹介してもらったのが 320GB の SSD 搭載があったということで、あとグラフィックボードどうでしょうっていうところで、まあ今回 GeForce 1050っていうやつですね。で、まあ、これゲームしないであれば、もう1050で十分ですと。いや、私も750でもいいかなと思ったんですけども、今更750ですかっていう感じでしたんで、まあ、1080、1070、1060、1050ってところでね。うん、まあ、そこから下はいいかなと思ってたんですが、まあ、1050ならば、まあ、オールマイティに使えるんで十分ですよと。で、クワドロっていうビデオの方はですね、これ10ビットカラーを対応していて、これを使いたいとか、そういうデザイナー系でどうしても必要な場合は、これでクワドロ使ってもいいと思うんですが、まあ普通はいらないでしょうと。で、どうしても欲しかったら、例えばね、予算考えるんだったら、はじめビデオカードつけないで、CPU 内蔵のビデオチップだけでやってみて、ちょっとしてからクワドロ買うというのも手ですよって話だったんですけど、まあ GeForce どうせ買うならね、後でクワドロのビデオカードを買うなんてそんな勇気はないんで、まあ、GForce でもう1050で十分でしょうということで。まあ、これもうね、いろいろ考えてるけども、ビデオカード1050で、GForce 1050でも確定でいこうかなと思ってます。で、そういったところで、ではお勧めするのはこれですということで、レイトレックデビュー MX っていうのを紹介してもらいました。で、これはですね、写真編集というよりも、クリップスタジオペイントっていう漫画を描くソフト。これの動作確認推奨 PC ってことで、まあそういったいろんな入力デバイスね、タブレットとかっていうのも動作確認済みですというモデルになります。で、これで、お値段が 123,980 円。やっぱりいい値段しますね。ね、私が狙ってるオリンパスの望遠レンズよりは安いんですけども、というところで、まあこんなところですね、つってドスパラはそのままデモしてる PC で見積もりをそのままでドスパラのサイトで見て、表示して、こんな感じでスペックですっていうところを見せてもらいまして。なるほどと見てたら、ちょっと一個気になったのがですね、チップセット。これがですね、インテルの 310H310 だったんですね。これ普通っていうか今のトレンドでからいく、主流からいくと H370 だと思ってたんですが、あ、これ H310 ですかってことで。これ370だと思ってたんですが、これ310ってどう違うんですかねって話をしてたら、まあ実際は、CPU の、あ、違う、 USB ポートのサポートする数だとか、あとメモリスロットの数っていうところで、そういったところも少ないのが3インチのあれですっていうところで、まあ、それ以外にもおそらくいろんな細かいところはあるんでしょうけど、まあ、大雑把に言って違いはこれですという話をしました。で、実際370だと、もっと USB のポートが増えたりとかですね、あとメモリスロットが2レーンじゃなくて4レーンになるってことで、まあ、拡張性的にもいいかなっていうところがあって、まあ、そういう違いがありますところで、じゃあ話して、まあ、この値段ぐらいですかね、なんて。まあ、あれですよね。昔だったらこれだけのスペックって結構いい値段しますよね。これね、番組で前私話したかもしれませんけど、初めて BTO のパソコン買ったのが、秋葉原にツートップというお店がありまして、っていうか、この番組聞いてる方はおそらくツートップって言っても通じると思うんですけども、そこでペンティアム 166MHz のですね、それのマシンで Windows 95 OSR2 をバンドルしたマシンで37万円しましたよね。納期6週間。うん。まあ今でも思い出す、あれ、だから96なんか今からもう20年前、22年前になりますかね。まあそんなところも思いつつ、そこから考えるとね、この値段ってすごく安く感じるんですけども。で、ちょっとお待ちくださいと。ドスパラの店員さん、じゃあ見積もり今作ってきますって言って、で、ちょっとしばらく待ってたらですね、見積もりできましたってことで、紙印刷して持ってきてくれまして、実際見たらですね、ちょっとお客様、もう一個上のグレードにさせてもらいましたと。どうも私がね、チップセットが H310 っていうところで、と思ったのを見てたらしくてですね、レイトレックのデビュー MX じゃなくて、レイトレック VMX という一個上のグレードにさせていただきましたというところで、チップセットは H370 になりますと。あ、やっぱり3、チップセットで引っかかってるとバカっちゃったのかなと思ったんですが。で、H370 にして、見積もりを取り直しましたということで、で、これがそのレイトレック VMX というモデルになります。で、これお値段が先に言っちゃいますと、税別で 133,898 円。ちょっと1万円上がってる感じなんですけども。で、これどういうスペックかというと、Core i7-8700。あと CPU ファンがですね、これ CPU ファン Core i7 って標準でついてないんですよね。CPU ファンを別のものを用意しましたということで、静音パック満足コース。高性能 CPU ファンで静音感度冷却能力アップって書いてあるやつなんですが、これにしますということで、で、ビデオカードは、NVIDIA の GeForce GTX1050 の 2GB のモデルと、メモリーは DDR4 で 16GB。これ PC4 の 21300 ということで、これ 8GB です。2枚という構成ですね。なら、あと4チャンネル、4スロットあるんで、もう 16GB 足すとか、総特価でもっと上のメモリ容量にするとかいうこともできます。あと SSD が、今 320GB SSD で、今ちょうどキャンペーン中で、今ならアップグレード、この値段に無料でできますよということです。あとハードディスクを 1TB のハードディスク。いや、これ、まあ、いらないかなと思うんですけども、つけてくれるということで、のとこかな。あとはね、そう、OS がね、Windows 10 Home 64bit で、これプロフェッショナルにすると、プラス4000円だったかで、これ実際買うときはちょっとプロに、上げておきたいなと思ってますけども。あと、光学ドライブはね、DVD、スーパーマルチドライブ。いらないんですけどね。うん。ただ、うちの娘が時々 CD 持ってきて、iPhone に転送するのに、やってくれって話するんで、まあ、持ってないとまずいんでね。それを、がついてて、これね、この機械だから、例えば、じゃあ、ブルーレイにしてもいいかなと思ったんですけどね。それと、ケースはミニタワー。で、マザーボードは、インテルの H370 のチップセットを載せたマイクロ ATX ですね。今まで私フルサイズの ATX だったんですけど、まあマイクロでもいいかな。だからケースとしてはミニタワーのケースになります。とかな、あと USB がやたらついてますね。前面に USB3.0 が2個、背面に USB2.0 が2個、USB3.0 Gen 1が3個、USB3.1 も Gen 2が2個と。いうことすごい充実っぷりなんですが、あとは IEEE 1394はなしか、まあこれはいいかな、うん、 というようなハード構成になってて、で、ここで見たんですけど、電源ですね。静音電源ということで、80プラスのブロンズで、容量が 450W なんですね。450W 足りますかねって話をしたら、いや、もう十分ですよと。私確か 500W 以上、550W の今使ってるんですけど、なんかいろいろ心配でと思ったんですけどね。まあ、この構成なら十分だしって、今時もハードディスクもこれ以上追加したりしないですしね。で、あとこの GeForce の GTX1050 っていうのも、外部で特別に電源を供給するようなコネクトをつけてこう供給されるようなタイプでもないし、そんな容量食わないんですということで、もう 450W で十分ぐらい、過ぎるぐらいですっていうところで。まあ、80プラスって書いてあるんでね。うん。まあ、あ、これデルタの電源ですね。というところの構成になります。まあ、あと、まあ、いろんな余計なものは一切ついてないんですけども、うん、あとね、キーボードとマウスもつけるって言うんですけど、まあ、逆にこれいらないかなと思うんですけども、まあ、そういうのは構成になります。だから、非常にビデオ編集とか何かするには、やっぱり、標準的な構成かなと思っています。というところで、じゃあちょっとね、ごちゃごちゃ言ったんで整理しますと、まあ多分ね、Lightroom とかいじってて、ここら辺のスペックかなっていうのが私の見解では、CPU は Core i7-8700、メモリーは 16GB、DDR4、グラフィックボードは GeForce GTX1050、SSD はもう必須ということで、320GB がキャンペーンなんですけど、だいたいね、256GB あれば私はいいかなと思っています。M2 とかあそこにしてもいいかなと思ったんですけどね。まあ、これだけでも今でも倍ぐらいのスピード出てますんで、十分かなと思っています。まあ、そのぐらいですかね。だいたいそこら辺のスペックを押さえておけば、まあ、いろいろこうビデオ編集やるとかですね、にするにしても十分かなと私は思っています。まあ、コア数が一桁なんで、パソコンという扱いかどうかはちょっと人によってはわからないんですけども、まあ私はね、これだけで十分かなと思ってますし、これでまあ、税込みで、あ、発送料も入ってますね。発送料2160円入れて、全部で合計ですね、税込み価格13万6千円、飛んで58円というところで見積もりをもらってきました。で、ドスパラは今、これクレジットカード、ローンで48回まで金利 0% で、払いますっていうところなんで、うん、ちょっと悩みますよね。高い買い物なんで、もう今すぐとても買えないし、この前カメラ買ったばっかりなんで、まずこのカメラのローンをですね、うん、ちょっとクリーン返済かなんかして、早めに返して、で、あとはいろいろとこう、お小遣いと相談っていうか、私の趣味の収入員がですね、ブログの Google の広告のクリックで、とかですね、アマゾンのお買い物の紹介料とかですね。それでなんとか賄ってますんで。まあそこら辺でどのぐらい支払えるかなっていうところをちょっと考慮しながらですね、考えたいなと思ってます。まあとりあえずメインのデスクトップパソコンは復活しましたんで、すぐではないと思うんですが、もう買ってもいいかなと。一番使ってるもんだしね。あと、やっぱり、パソコン、こう、いろいろ使ってる時期、使いこなせてる時期っていうのもありますからね。うん、その時にやっぱり、これ使ってよかったなっていうふうに。例えば、まあ、Mac にしても Surface にしてもですね。まあ、今このデジカメの OMD の EM5 Mark II にしても、今買ってて、使っててよかったなっていうのがあるんで、まあ、その分ちょっと自分でいろいろ頑張って工夫はね、したり、節約とかも考えなきゃいけないなと思うんですが、まあ、いいもんっていうのは、ちょっと、使えるときに使った方がいいかな、というふうに思って、今考えています。はい。ということで、だらだらと話してしまいましたけど、ちょっとまあ皆さんも、検討、ちょっと Facebook でも、もう買い替えようかなっていう方もおられたんで、まあ、ちょっと参考になればなと。参考になればなっていうか、すごく一般的な答えを出しちゃいましたけど、そういったところでね、なんか参考になればいいかなと思います。はい。ということで、これはいついけるかな。まあとにかくお金次第なので、ちょっとそこを考えてですね、まあ購入したいなと思っております。はい。以上、次期デスクトップパソコンの検討の中で、今回はドスパラのクリエイター PC レイトレックについてお話をしました。 はい、第446回は次期デスクトップパソコン、今回ドスパラのクリエイター PC レイトレックについてお話しました。いやいいですね、やっぱりこう何買おうかって考えてるというのが一番楽しいですね。なところなんですが、まず8月のドットネットの勉強会、いよいよ今週末8月25日になります。前回もお話ししました通り、お三方大変素晴らしい方にですね、お話しいただきまして、今回出本さんっていうマイクロソフト MVP の方に Windows MR 時代の UWP アプリ開発の話と、あとは、プリゼンターという、まあ、プロジェクト管理とかですね、そういったことに使える Web ベースのアプリケーションの開発ということで内田さんと石崎さんにお話しいただきます。そして、フリーソフトで有名なクリスタルディスクマーク、クリスタルディスクインフォを開発されたひょうひょうさんこと宮崎さんに、アプリケーション開発の話をいただきます。大変貴重なお三方ともですね、大変貴重なお話をいただけると思いますので、ぜひよかったらですね、8月25日、品川の日本マイクロソフト品川本社でドットネットロボ勉強会開催しますので、よかったら参加してみてください。でその後に、私も9月にワンクマ同盟の横浜勉強会で登壇をして、その後もう一つ9月下旬にですね予定をしております。そっちの準備もしなきゃなと思ってドキドキしてるんですが、まあそういったところでね、本当にいろいろこう機会いただけまして、本当にお話しいただける機会もありますし、こちらがお話しさせていただく機会もいただきましたね。本当にもうありがたいなと思っております。はい、そういうことでですね、来週からいよいよ10年目ということで頑張って配信していきたいと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。